今日は兵庫県弁護士会姫路支部加藤弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は消費者被害の中でも特に多い高齢者の消費者被害に絞ってお話をさせていただきます。
高齢者の消費者被害は今そんなに多いんですか。
はい、高齢者の被害は毎年増加傾向にあります。
そうなんですね。ところで何歳以上の方が高齢者になるんでしょう。
なかなか難しい質問なんですけども、はい、国民生活センターが高齢者の消費者被害を調査していますけども、その中では70歳以上の方を高齢者と扱って調査しています。
うん、
まあ、そのあたりの年齢の方を高齢者と思っていただければいいと思います。
はい、
70歳以上の方には失礼かもしれませんけども、はい、
国民生活センターにはどのくらいの相談件数が寄せられているんでしょうか。
はい、統計を取り始めた2003年は約9万9000件でしたけども、
はい、
2013年には約20万件もの相談が国民生活センターに寄せられています。どんどん被害相談は増えていってます。
そうですね。なぜ高齢者の方の消費者被害が増えていってるんでしょう。
はい、高齢者の方は一般的に3つの大きな不安要素を持っている方が多いようです。
はい、
まずお金、健康、孤独という3つの不安要素です。悪質業者は言葉巧みにこれらの不安を煽って、親切にして信用させ、年金や貯蓄などの大切な財産を狙っています。また高齢者は自宅にいることが多いため訪問販売や電話勧誘販売による被害に遭いやすいのも特徴の一つです。
なるほど。高齢者の方が騙されやすい手口ってあるんでしょうか。
はい、さまざまな手口があるので簡単には言えませんけども、
はい、
やはり電話勧誘による販売や突然自宅を訪れる訪問販売による被害で多く騙されているようです。国民生活センターの統計でも2013年の相談件数のうち電話勧誘による手口が約5万件、訪問販売による手口が約2万5000件を占めています。
電話勧誘販売という手口が多いようですが、具体的にはどんな電話がかかってくるんでしょう。
そうですね、具体的なイメージをつかめるように、具体的な被害事例をご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
まず高齢者の不安要素の一つとして挙げました、健康に着目したものとして、
はい、
健康食品の送りつけ商法というのがあります。具体的に申しますと、
はい、
突然自宅に健康食品の試供品を届けるので、お試しになりますかとの電話がかかってきます。
はい、
代金の話は一切なかったし、試供品ならば無料だと思い、承諾します。すると、数日後10日分のサプリメントが送られてきたので、開封して飲んでみました。でさらに後日ちょうど全部飲み終わった頃に請求書が届く、まあ、こんな感じの相談が多く寄せられています。
そうなんですね。
はい、
他にはどんなのがありますか。
そうですね、変わった手口としては、
はい、
雑誌に短歌を掲載しませんかというのがあります。かつて文芸誌に掲載された自分の短歌を見たという出版業者から、雑誌に短歌を掲載しませんかという電話がかかってきます。あなたの素晴らしい作品でぜひ被災された方を励ましてくださいなどと言われて、困った人のためになるならと思って承諾をしてしまいます。でその挙句の果てにですね、20万円の掲載料を支払ってしまいますが、すると次々に新たな掲載を勧められ、先生ぜひお願いしますとか、チャリティーですよなどと言われて、断り切れずに契約にどんどん応じてしまい、
はい、
そのうち他の業者からも同様の勧誘の電話がかかってくるようになります。でその度に掲載を承諾していく中で、結局約1000万円も払ってしまったなんていう被害もあります。これは高齢者の不安要素の一つである孤独に着目した手口ですね。
いろいろな被害があるんですね。
はい、
あと訪問販売という手口も多いようですが、最近はどんな手口で勧誘してくるんでしょうか。
訪問販売は古くから、布団や浄水器などを売りつけるという手口があります。
はい、
最近はリフォーム絡みが多いです。
あ、そうなんですね。
例えばこんな事例があります。
うん、
近所で工事をしているので挨拶に来たと突然工事業者が訪ねてきます。
はい、
お宅の屋根の鬼瓦が傾いているのが気になっていた、隣の家に落ちると大変だ、今なら残っている漆喰を使って1000円で直してあげる、こう言ってきます。
はい、
で1000円ですぐ直してもらえるならと修理をお願いしてしまいます。
うん、
作業終了後、瓦が浮いている、このままだと雨漏りもするので、屋根全体を工事した方がいいと言われ、 雨漏りしたら大変だと慌ててしまい、はい、約20万円の工事の契約をしてしまいます。しかし実際にはそんな工事の必要性はなかったというのが被害の実態です。
なるほどね。電話勧誘や訪問販売以外に注意しなければならない手口はありますか？
そうですね、最近多いのは、離職商法と呼ばれる手口です。
はい、
高齢者の不安要素の一つである、お金に着目した手口です。最近流行りの、買い替え詐欺もこの一種にあたります。それ以外に最近多いのが、プロ向けファンドのトラブルというものです。
はい、
具体的にはこういう事例です。ある日業者から、出資をしないかという電話がかかってきます。
はい、
でその後喫茶店で会う約束をします。
はい、
その際に業者からは、利率が 10% から 12% で元本も保証します。当社は金融庁に届け出をしている確かな業者ですから、ご安心くださいと言われます。
はい、
で後日調べると確かにその業者が金融庁に届け出をしている業者だったので、商品の仕組みは分からなかったんですが100万円を出資してしまいます。こういう事案なんですけども、
はい、
このプロ向けファンドはその業者が金融庁に届け出をしているのですが、だからといってその業者が直ちに信用できるとは限りません。
そうなんですか。
金融庁への届け出自体は比較的簡単にできてしまいますので、多くの悪質業者がこのプロ向けファンドを使ってあたかも金融庁のお墨付きがあるかのようにして出資を募り投資被害が増えていっています。
そうなんですね。高齢者の方がこのような被害に遭わないようにするためにはどうしたらいいんでしょう？
やはり知らない人からの電話には出ないのが一番です。もし電話に出てしまっても人が来たとか何か理由をつけて早く電話を切ってしまいましょう。
はい、
あとは突然の訪問販売に対しては家に上がり込まれないように玄関には鍵をかけてしっかりと戸締まりをしておきましょう。玄関口で話をし始めると相手のペースに巻き込まれてしまいますので、やはり早々に話を切り上げるのが一番です。
不用意に知らない人や業者の方と話をしないのがポイントですね。
はい、
でももし何か買わされたり契約してしまった場合はどうしたらいいでしょうか？
場合によってはクーリングオフなどの権利を行使して契約を取り消すこともできます。
はい、
とにかく被害に気づいたら早めに弁護士会で法律相談をすることをお勧めします。兵庫県弁護士会姫路支部では消費者被害については無料で相談を受け付けている日もありますので、ぜひ相談してみてください。
はい、困ったらまず弁護士の先生に相談ですね。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。